岩手県議会だより B 面。二人目、希望岩手、関根俊信議員、北上選挙区。日本の経済状況の現状認識と地方への影響について。地方創生から10年を迎え、政府は検証報告書を出していますが、人口減少や東京圏への一極集中の流れを変えるに至らず、厳しい状況にあるとの概略的な内容に終始し、明確な要因分析には踏み込んでいません。ここ十数年に及ぶ経済金融政策が地方経済と生活環境に影響を及ぼし、その結果、地方にとって国や首都圏との関係性において相対的にマイナスの影響が大きいのではと推察されます。この流れを続けていくことは、東京一極集中是正の流れに逆行すると思われますが、知事の見解を伺います。
2014年に、町・人・仕事創生法が施行されて以来、国は東京圏から地方への人の流れを作るため、本社機能の地方移転や、地方創生テレワーク促進等の対策を進めてきましたが、コロナ禍後、再び東京一極集中の流れが加速しています。本県を含む地方では、結婚、出産、子育て支援や働く場の創出等に多大な努力を傾注し、生活のしやすさは地方創生開始前に比べて大幅に向上しています。また本県では、復興事業や自動車、半導体関連産業集積の進展により、非常に良好な経済状況となっています。しかしながら、異次元の金融緩和や、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会など、官民投資の東京への集中などが行われ、東京圏の就業条件・労働環境を大きく改善・伸長させる方向に働いたことで、地方創生の理念とは逆に、東京圏の求心力が強化され、東京一極集中の流れが止まらない原因につながっていると考えます。上記のほかに、下記についても質問をしています。1、今後の賃上げを後押しするための環境整備。2、大学・工業高等専門学校等と連携した半導体人材育成。3、県内の大学の状況と大学の新設構想。4、岩手留学による県立高校の学級増、ほか。
3人目、自由民主党、神崎博之議員、一ノ関選挙区。ナノテラスの活用支援について。令和6年4月1日、仙台市にサンジェブ高輝度放射光施設、ナノテラスがオープンしました。様々なものをナノレベルで直接可視化でき、工業のみならず、食や農業の分野でも活用が期待されます。例えば、宮城県内の企業は、炊飯器の開発のための米粒の研究や、そうめんの食感向上等にナノテラスを活用しています。岩手県の企業工場でも活用してほしいものですが、その利用コストは高額であり、中小企業が気軽に使うのは難しいとの声が聞こえてきます。県としてナノテラスの活用支援に経済的支援を含め、どのように取り組んでいくのか伺います。
ナノテラスは、強力な光を使った巨大な顕微鏡であり、基礎研究から産業利用まで広範な活用が可能な施設であることから、大学や研究機関のみならず、産業振興の観点からの活用も重要であると認識しています。県ではこれまで、講演会やセミナーにおいて、施設の概要や活用事例、各種支援制度の周知を図ってきたところであり、令和6年度に、 岩手戦略的 DX-GX 等研究開発推進事業による支援のもとで、ナノテラスの活用を予定する企業も出てきています。ナノテラスは、令和6年度に運用を開始した施設であり、企業への浸透がまだ十分ではないことから、今後も引き続きセミナー等による理解促進を図っていきます。また、工業技術センター等と連携し、企業ニーズの把握や活用する企業の掘り起こしに努めるとともに、必要となる支援のあり方等についての検討もしていきたいと考えています。上記のほかに下記についても質問をしています。1. 県産農林水産物の価格転嫁。2. 県立病院の機能強化及び医療人材。3. 子どもの居場所の確保。4. ケアマネージャーの確保、ほか。
7月1日月曜日、一般質問。1人目、自由民主党鈴木明子議員、盛岡選挙区。保育士確保策のさらなる推進について。保育士の不足は全国的な課題ではありますが、県内における潜在保育士が相当数認められる中、保育士等の県内定着や、養護連携型認定こども園への移行に対する長期的な人材確保の面では、県としてもまだまだ積極的な取り組みは可能だと思います。全国トップレベルの具体的な子育て支援策の展開について、県内の保育士確保の推進においても、さらなる取り組みが必要と考えますが、その方向性と知事の意気込みについて、改めて伺います。
本県では保育士不足が待機児童発生の要因となっていることから、必要な保育士を確保するため、保育士就学資金の貸し付けによる県内への就職の促進や潜在保育士の再就職支援などに加え、令和6年度に新たに保育士の負担軽減を図るための子育て支援員の養成に取り組んでいます。また、県内保育所等の就職先としての魅力を高めるため、保育士の処遇を改善していくことが必要ですが、首都圏等との間で給与水準に大きな格差が生じていることが課題となっています。このため、公定価格の地域間格差を是正し、地方での保育士確保が可能となる単価設定とするよう、北海道、東北各県と連携して国に要望しています。県としては、引き続き国に制度の改善を働きかけながら、保育士確保に向けた取り組みを強化することにより、待機児童の解消を図り、安心して子どもを産み育てられる環境の整備を進めていきます。上記のほかに下記についても質問をしています。1. 保育教諭の養成。2. 持続的農業の確立。3. 産業動物獣医師の確保及び家畜人工授精業務の対応。4. 無形民族文化財ほか。
2人目、希望岩手上原康樹議員、盛岡選挙区。インドとの交流について。インドは経済的に大きな存在感を示しており、将来的にアメリカや中国と対等、あるいはそれ以上の力を持つという見方もあります。インドの将来を見据えて、本県としても経済分野のみならず、総合的に交流を図っていくべきではないでしょうか。インドとの交流に、知事はどのような構想のもとに臨んでいるのか。インドは岩手県をどのように理解し、交流しようとしているのか。それに対して岩手県はどう向き合い、互いに実りのある関係構築のために何ができるのか。すでにプロジェクトの動きはあるのか伺います。
令和6年2月に、 志比駐日インド大使が岩手県庁を表敬訪問され、翌3月には私が大使公邸にお招きいただきました。志比大使は本県の自然の豊かさや歴史の深さを評価するとともに、日印関係において地方自治体が重要であるとし、本県の強みである半導体産業にも強い関心を寄せ、ビジネス面での関係を築いていきたいとの意向が示されました。インドには県内に立地しているものづくり企業が進出しているほか、令和6年11月には北上工業クラブが視察団を派遣する予定であることから、輸出入環境及び市場動向などの実情把握に努めたいと考えています。その上で、ものづくり企業の海外展開や、地場産品輸出、インバウンド等を通じた産業経済分野を中心とした様々な可能性について検討し、駐日インド大使館とも連携しながら、互恵的な協力関係の構築に向けて取り組んでいきたいと考えています。上記のほかに下記についても質問をしています。1. 地方自治法改正による支持権の拡大。2. 時代の変化を踏まえたこれからの県職員像。3. 部活動の地域移行。4. 歴史や自然と調和した博物館、美術館、ほか。
若者向け傍聴案内ポスターデザインコンテスト入賞作品の中から、6月定例会のポスターを作成しました。6月定例会のポスター制作者である岩手県立小塚田高等学校八重樫二穂さんのコメントです。私はこのポスターを制作する上で、人々の救いの声を聞き、助けると言われている観音菩薩にインスピレーションを受け、県議会に県民の声が届き、援助する場であってほしいという願いのもと制作しました。そのため、耳につながっているたくさんの声は、人々の声を表し、大きく描かれた人物は観音菩薩であり、県議会を傍聴している学生でもあります。この度は入賞し、とても嬉しく思います。この受賞を励みとし、これからも精力的に制作活動をしていきます。ありがとうございました。写真があります。説明。八重樫二穂さんが作成したポスターです。議場を見下ろすように大きく学生が描かれています。左耳に手を当て、色とりどりの流れになって届く声を聞いています。右に、未来の岩手はここから始まる。左に、行ってみようよ県議会、と縦に書かれています。写真終わり。初めての県議会出前講座を実施。県議会を身近に感じていただくため、議員が学校に出向いて、議会の仕組みや役割について説明し、質疑応答や意見交換を行う岩手県議会出前講座を実施しました。写真が3枚あります。出前講座の様子です。1枚目、令和6年5月28日、宮古市立宮古小学校、6年生39名。2枚目、令和6年6月4日、盛岡市立高松小学校、6年生45名。3枚目、令和6年6月10日、奥州市立江差市東小学校、6年生17名。写真終わり。参加した児童からの質問。なぜ議員になろうと思ったのですか？議員になってよかったことは何ですか？会議以外の仕事で一番大変なことは何ですか？多数決の時に なぜ起立するのですか？議員のほかに仕事を持っている人はいますか？参加した児童の感想。県議会はどんな人でも傍聴できるということを知り、実際に私も行ってみようと思いました。選挙に参加する日が来たら、出前講座のことを思い出して、しっかり考えて投票したいと思いました。質問やクイズでより深く有意義な授業になりました。パソコンでも調べてみたいです。県議会は難しそうで遠いものだと思っていたけど、今日たくさん知ることができたので興味が湧きました。令和7年度の出前講座実施校の募集については、県議会だより県議会ホームページ等でお知らせします。県議会からのお知らせ。インターネット中継。本会議予算決算特別委員会のライブ中継、録画映像の配信を行っています。テレビ広報県議会ダイジェスト番組、今日の県議会。一般質問の様子を3分程度にまとめた番組を、質問日当日に放送します。テレビ岩手、岩手めんこいテレビ、18時50分台。岩手朝日テレビ、23時10分台。また、一般質問が終わった翌々週の土曜日に、今日の県議会総集編をテレビ岩手で放送します。総集編には字幕及び手話通訳映像を挿入しています。なお、放送時間は変更になる場合があります。岩手県議会公式チャンネル YouTube 現在以下の動画をご覧いただけます。令和3年6月定例会以降に行われた一般質問、質問議員別。平成30年9月定例会以降に放送された今日の県議会、今日の県議会総集編。なお、配信内容は予告なく変更削除等を行う場合があります。岩手県議会 Facebook 議会の日程や最近のトピックなどを配信しています。事務局だより。岩手県議会だより第191号テープ版はいかがでしたでしょうか。次回は9月定例会の内容を収録し、12月頃にお届けいたします。収録内容へのご意見などがございましたら、岩手県議会事務局議事調査課までお知らせください。連絡先は、郵便番号 020-8570、森岡市内丸10番1号、電話 019-629-6021、または6022。以上で、岩手県議会だより第191号テープ版を終わります。この後には何も録音してありません。早送りで最後まで巻き取ってからテープを取り出してください。